藤沢歴史探訪、今月は浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお届けしています。お話を伺っておりますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はですね、浮世絵についてこういったものだということをですねご紹介していただいてきたんですけれども、今回展示されているその展示の企画が今月のですねこのコーナーのテーマになっておりまして、明治時代がテーマになっているんですけれども、明治時代とそしてまあ浮世絵といえばなんとなくやっぱり江戸時代かなといった印象が強いんですが、明治時代の浮世絵の特徴についてご紹介いただければと思います。それでは中川さん、よろしくお願いします。
はい、明治時代の浮世絵の特徴ということなんですが、大体幕末から明治にかけまして、海外から新しい絵の具がたくさん輸入されるようになりました。鮮やかな発色の絵の具がとても多くてですね、浮世絵版画でもこぞって使われるようになります。特に陽光っていうふうに呼ばれる赤い絵の具ですとか、あと紫とかですね、緑色などの鮮やかな絵の具が多く使われるようになりました。そのためにこの鮮やかな色彩っていうのが明治の浮世絵の特徴の一つになっております。
今まで使われてこなかったなかったようなそんな色も登場しているような感じがするんですけれども、浮世絵に使われる絵の具が変わった理由、そしてその背景などについてもご紹介いただけますか。
はい、幕末から明治維新を経まして、海外との交易というのが非常に活発になります。そのために海外の絵の具も手に入りやすくなったというのも要因の一つになっています。また新しい絵の具の発色の良さというのがですね、時代の好みにあったのではないかと思われます。あと江戸時代とは違う新しい文化というか文明開化の香りというんですかね、そういったものを感じていたのかもしれないです。
その文明開化という言葉も出てきましたけど、やっぱちょっと華やかな、なんかこう開けたような、そういったね時代が始まったのかなといったところも、やっぱりこの浮世絵に関してもですね、そういった影響があるようなんですが、浮世絵で描かれている人たちの姿っていうのは、これ変化は中川さんあったんでしょうか。
そうですね、やっぱりかなり変化しています。特にですね、明治4年にですね、三髪脱刀令というものが布告されまして、髷を結わなくてよくなって、士族でも要するに侍でもですね、対等しなくてよくなったっていう法令が出たんですね。そのために江戸時代ではですね、身分ごとに決められていた髪型や服装とかいうものがですね、自由が認められるようになりまして、男性の断髪と洋装っていうのは文明開化の象徴になりました。
確かにここからがらりと皆さんのね様子というか、その生活の様子もそうですし、交流もそうですし、服装もそうですし、本当にいろんなものが変わってきた、大きな変化があった、そんな、ね、時代だったんだなと。この浮世絵で描かれている人たちの今ねこうファッション変わったよって話がありましたが、具体的にどういうふうに変わっていったのかご紹介いただけますか。
そうですね、改正道中記のシリーズものの中ではですね、ざん切り頭の洋装の男性ですとか、あと帽子をかぶって袴にまたカバンを下げて、なおかつ下は下駄を履いているというような、非常に和洋折衷なですね服装をしている人物とかも描かれていまして、なんか面白いファッションが見られます。またあとですね、洋傘がとても流行しておりまして、和傘に混じって洋傘を差している人たちっていうのがさりげなく描かれていますので、それをちょっと探していただけると面白いかなと思っております。
服装の和洋折衷ってちょっと面白いなって今ねお話伺っていて思いましたし、やっぱりその江戸時代は江戸時代の浮世絵でその庶民の暮らしが描かれていて、やっぱり明治時代も明治時代の皆さんの様子がこうやって描かれているということで、浮世絵はやっぱりいろんな情報を得られる面白いものだなと改めて今ね思っておりますが、さあその他この文明開化に伴って起こった変化があればご紹介いただけますか。
そうですね、やっぱり蒸気機関車ですとか電報の電信柱や電柱とか、そういったものもたくさん描かれていたりしまして、西洋建築ですね、もう明治期に入りましてたくさん建てられるようになりますので、町の暮らしというのも非常に目に見えて変わってきている様子っていうのが改正道中記シリーズの中にもたくさん描かれております。
そういったものもぜひね皆さん楽しんでいただきたいなと思いますし、なんかやっぱりお話を伺っていて、この辺から私たちがこう想像できるというか、私たちの生活に近いというか、同じような感じの景色が広がっていくんだなってね思いました。さあそしてですね、浮世絵に使われてきたものもちょっと変わってきたようなんですけれども、その辺についてもご紹介いただけますか。
明治期にはですね、従来の木版だけではなくですね、西洋から銅版画や石版画の新しい技術というのが伝わってきました。そのため銅版画や石版画っていうのも数多く作られています。銅版画の方はですね、非常に細かい表現ができるのが特徴になっております。石版画の方は平らな面にクレヨンや墨などで油性のインクで描くことができるために、筆の跡まで残るため、非常に多様な表現ができるようなのが特徴になっております。
今銅版画、石版画というですねものがありましたよということでご紹介していただいたんですけれども、これ両方とも同時にどっちかっていう形で使われてきたものなんですか。
そうですね、両方明治期に一挙に入ってきましたので、西洋では銅版画の方が先に使われ始めて、その後時代的には下ってきてから石版画が広がるんですが、明治期には両方入ってきたので、両方のものが一気に制作されています。
これ見た感じ分かりますか。
そうですね、江ノ島コーナーの方に石版画と銅版画の作品を展示しておりますので、そこでじっくり見ていただければと思います。全く浮世絵版画とはちょっとまた色合いというか様子が異なっておりますので、見ていただければ分かるかと思います。
さすが藤沢浮世絵館ですね。やっぱり違いがどうなのかなっていったところもね、皆さん気になったと思いますので、ぜひこちらに足を運んでいただいて、違いをね楽しんでいただいて、でどんなものが描かれているのかといったところ、明治時代をですね感じていただければと思います。さあ今月はですね、浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお届けしています。お話を伺っておりますのは、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。